それでは、この朝は主が証人とされたから、主が証人とされたからという題で、御言葉を問い継がせていただきます。この証人という言葉は私にとってはいつも発音が証人アキンドの方といつもこうなって、一度のりこに注意されてって思うと、意識するともしかしたら緊張して証人ちょっと発音が変になるかもしれないですけれど、どうぞご理解ください。主を証しするという証し人ということですので、そのようにご理解ください。前回私たちは、2週前になりますが、このエルサレムにおいてパウロがユダヤ人たちによって捕らえられて、そして異邦人の手、つまりローマの千人隊長の手に渡されたことを見ました。実にそれは神様がもうあらかじめ御霊によって、ご神の霊によってパウロと、またパウロが行くところどころそこにいる弟子たちに示しておられたことですが、この時それが現実のものとして起こったわけですね。で、このようなことが突然起こったら、誰もがパニックになると思いますよね。その捕らえられて縄目と苦しみが待っているって、で、エルサレムに行ったらもうその通りそうなった。ね、突然起こったら、誰もがパニックになると思うんですが、でもだからといって、あらかじめ語られていても、大丈夫とは言えないですよね。そうなるって言われて、何か楽しいことが待ってるんだったらまだし、もう、いつそういうことが起きるのか、いつ私は捕らえられて、いつ苦しめられるのか、どのようにして苦しめられるのか、決して大丈夫とは言えない。千人隊長と兵士たちがその知らせを聞いて、暴動の知らせを聞いて到着する時間が少しでも遅かったら、パウロはここで殺されていてもおかしくない、その可能性は大いにあったわけですよね。でもそんな状況の中で、その兵士たちが来て、彼はある意味こう守られたわけですが、驚くべきことを彼はここで千人隊長に言うわけです。少し後で見ますが、37節を見ると、そこではパウロが、ギリシャ語を話した。ギリシャ語を話したことに千人隊長はこう驚きを覚える。なぜそんなに驚いたかというと、それは千人隊長がこのパウロのことを別の人だと思っていた。数年前だと思いますが、そのエルサレムで、その暴動を起こした、このエジプト人がいて、で、その時に、その彼は4000人に、それが成功しなかった。私がメシや何か救い主、預言者とのことを言って、暴動を起こしたわけですが、それが成功しなかったので、4000人の刺客、アサシンたちですよね。そのナイフをこう隠し持っていて、殺すという、そういう人たち、もう4000人ってすごい数ですが、その人たちを連れてアラノに逃げたエジプト人だとこの千人隊長は思ったわけですよね。当然そうだと思うと、ね、その彼らはエルサレムの治安を守らないと、その暴動が起こらないようにしないといけないわけですから、それはもちろんローマ兵にとっては緊張が走るわけですよね。で、暴動が大きくならないようにこう駆けつけたっていうわけですけれども、ここでパウロがギリシャ語を話したので、エジプト人、そのエジプト人ではないっていうことを気づいた仙人たちは驚いた。というのはギリシャ語というのはある意味でこの教養を示すものですよね。教養を示すものですから、そのエジプト人ではなかったんだと気づくとともに、そのパウロが、そのギリシャ語を話したことに教養のある人だということが分かったことにある意味驚いたわけですね。でもここで私が驚いたのは、私は千人隊長ではないので、そういったことに驚きはしないんですが、ここで私が驚いたのは、このタイミングでパウロが群衆に話すことを申し出たということですね。皆さん、あなたならば、このような状況で落ち着いて話ができると思いますか？一人じゃないですよ。もうこの群衆がいて、もう力ずくですよね。そんな冷静に落ち着いてお話ししましょうということではなくって、もう本当にみんなも血が昇ってですね、こう荒々しくなっているその状況の中で、基本男たちだけだったと思いますが、そういった状況の中で落ち着いて話すと思います？話せれると思いますが、ついさっきまでパウロはユダヤ人たちに打ち叩かれていた。兵士たちが来るまで彼らを打ち叩いていた。来たからやめたって表現で前回見ましたよね。しかもこの人々はパウロを殺す気であった。 殺す気ですよ。手加減なしということですよ。殺す気で、打ち叩いていた。ですからその後群衆の暴行を避けるために兵士たちがパウロを担ぎ上げたわけですが、人々はそれでも彼を除け、つまり彼を殺せって言って叫びながらついてきた。いくら彼らの訴えがこのアジアから来たユダヤ人たちの思い込みから始まったこの騒動ですが、いくらこの人たちの訴えが正しくなくても、そんな人々に弁明したいと皆さんあなたならば思います？とりあえず守られてよかった。もう私を安全なところに連れて行ってっていうのが、いっぱい、もう私たちじゃないですか？私ならきっと手も足も震えて何も言えない状態になっていたと思うんですよね。でもパウロは話させてくださいと言った。なぜパウロは彼らに弁明しようとしたのか。この後、これも含めて6回ほど彼の弁明っていうのが出てきます。その人々に対してであり、その議会に対してであり、ローマ総督に対してであり、っていうふうにこう続いてくる。これが最初のところですが、なぜここで彼は弁明しようとしたのか。自分に対する訴えが偽りだって、それは真実ではないっていうことを今ここで、そこで明らかにしないと私の気が済まない。誤解されたままで私の気が済まないから、とにかく話させてくれと言ってパウロは弁明しようとしたのか。自分を訴える者たちに彼らこそ責任があると言って、彼らにその責任を取らせようとしてパウロは話させてほしいと願ったのか。パウロとしては具体的にどのような形かは示されてはいなくても、もう縄目と苦しみが待っていることを知った上で、もうそれを分かっている、それを知った上で、彼は皆が弟子たちが行くのはやめなさい、やめてほしいっていう中で、いや私は行かなくてはいけないって言ってエルサレムに登っていった。ですから自分が受けた仕打ち自体はもちろん喜べなかったことでしょうね。打ち叩かれてひどい目に遭ってるわけですから、それをああよかった、主のためにとは言わないでしょう。でも彼はこの機会を、いやこれこそ私がこのことのために私は来た、主の皆のため、つまりイエス様を明かしする機会として彼は捉えたんではないでしょうか。そうでなかったらできないでしょう。その使命感がなかったらできないでしょう。ああ私の命はどうなるの、私の人生は、私は、私はって言ってたらそんなことしたくないですよ。でもいやいやそうではない、私の命はもう主にあがなわれている、私が来たのはこのためだね、その縄目だけではなくて死をも覚悟しつつ彼はエルサレムに来た。十字架に向かうイエス様のようですよね。石打ちで殺された、この後で記されていましたけれども、石打ちでされるステパノのよう、そのことがポイントではない。これを通して主の栄光が表されるため、でこのような考えというのはこの世の常識からするとずれていると思うんですよね。この世的にはね、いやいや、あなたの命があってこそ、あなたの身の安全があってこそではないか。でもそれはパウロだけではなくって、ペンテコステ、今日はペンテコステ、私はそこまで日を重んじないのであれですけれども、受難週がありイースターがありクリスマスもそうですが、それがありますからペンテコステに聖霊が下り教会がスタートしたということも触れておきたいんですけれども、このペンテコステ、の時に聖霊を受けた弟子たちはその視点を持っていたわけですよね。イエス様のために鞭で打たれて捕らえられた時に彼らは、ああもう嫌だ、いやこんなのやりたくないじゃなくて、イエス様のためにイエス様と同じ目にあって喜んだっていうわけですよ。でそれを聞いた人々も、いやいや主よ、ね、あなたが御手を伸ばしてもっと証しさせてくださいって彼らは主にそれを祈って願ったっていうわけですよね。違いますよね、この世の感覚とは。皆さんいかがですか？同じく御霊を受けてないっておっしゃる方はあれですけれども、信じて聖霊を受けたという方は、御霊を受けているあなたはそのように主の皆のため、つまりイエス様を証しすることを最も重要なこととしてプライオリティとしてそのを受け止めておられるでしょうか？そのようにそれがセットされている、定められているゆえに、あなたの生き方は 他の人がどう見るかはあれですよ。でも少なくともあなた自身はこの主の皆のためイエス様を証しするためとそこに向かっているものでしょうか。人々に話させてくださいというパウロの願いは聞かれて、でこの後パウロは階段の上に立ってですね、そこから群衆に向かって、その人々の言語であるヘブル語で語り始めます。さっきはギリシャ語ですね、ローマ兵ですからギリシャ語、ここではユダヤ人たちですから彼はヘブル語で話した。でこのところから22章、今日は少し長いところですけれども、22章でパウロの弁明がこれから始まっていきますね。長いところなので全部を細かくは見ませんが、いくつかのことを挙げつつ見ていきたいと思います。まず3節から5節をどうぞ見てください。3節5節、私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。ここにはパウロの生い立ちと、彼がこの道っていうのは、イエス様の教えというか、イエス様の道ですね。このクリスチャン、私は信じるところ、イエス様が私が、その道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできない。イエス様こそその道だったわけですけれども、この道を信じる者たち、つまりクリスチャンたちに対してパウロが以前どのように振る舞ったかが今このところで記されていますね。つまり自分もその群衆と同じく神様に対して熱心なものでした。律法を重んじるものであった。その点では変わることはない。そしてその熱心さのゆえに、神様を思う熱心さのゆえに、律法を大切にする熱心さのゆえに、私はクリスチャンたちを迫害した。しかもそれは私が一人で行ったことではなくて、勝手に行ったことではなくて、その背後にはユダヤその指導者たちのサポートがあったことを彼は明らかにしていますね。ですからその信者たちを捕らえるために、逃げていったその信者たち、ダマスコに向かったのも、それが指導者たちの心にかなったことであったというわけです。私はあなたたちのようであった、あなたたちと仲間であったっていうわけですよね。でこれが彼が自分の信じていた生き方、彼が熱心に歩んでいた生き方だったわけじゃないですか。ところがそのダマスコへ向かう途上で彼自身を全く予期していなかったことが起こった。彼がどうしようもできないことですね、コントロールできないことが起こった。その出来事によって彼は全く別人のように変えられてしまう。というのもパウロが迫害していたのはクリスチャンたちですが、彼らの信じるイエス様、つまりクリスチャンとは神の教会、教会です、ですがイエス様と教会は一つですね。頭であるイエス様、キリストの体である教会ですが、このパウロが迫害していたイエス様がその途上、ダマスコ途上にあったパウロにご自身を表された。このパウロの改心の出来事、その様子は使徒の働き9章で見ました。忘れた方はどうぞまた9章を読んでみてください。読み起こしてください。そこにこのパウロが同じような感じで、こう書かれていますが、ほぼ並行していますね。パウロの改心のことが書かれています。救われたことが書かれていますが、いくつか新しい事柄も加えられているので、少し触れておきたいと思いますね。まず一つ目は6節にありますが、6節にこのその出来事が真昼頃に起こったということです。真昼頃、九章のところにはそれが記されていない。だいたい推測はつくわけですが、昼間にね、明かりがないのに昼間に旅をするわけですけれども、真昼頃に起こった。 真昼頃というのは、その要は太陽が出ていることを前提としているわけですが、彼があえてこうやって言ったというのは、その太陽がありながら、その太陽の光がありながら、でもパウロの周りを照らした天からのまばゆい光というのは、それにもはるかに増して明るく輝くものであったということを言っているんでしょうね。ちょっとしたライトだったら外に持って、昼間に外にいても暗く見えるじゃないですか。ね。私が言ってる携帯電話のそういうライトのことですけれども、でももうその太陽の光よりも、私たちが直視できない太陽の光よりも明るい輝きが彼の周りを照らしたというんです。11節にはその光の輝きのために彼は見てしまったんでしょうね。それを輝きの光のために彼の目は何も見えなくなっていた。皆さんどうですかね。そうやって光が見えなくなって、3日後ぐらいにはまた目が治るだろうかって思います？楽観的にそうやって思います？ドクターに行ったらまた見えるようになるよって思います？目が見えなくなるんですよ。開かれたんだな、まだしも。開かれていたと思って、それが見えなくなった。恐ろしい経験ですよね。でもその光を見たというんです。で、次のところでは、主よ、あなたはどなたですかってパウロは言うわけですよね。声を聞いたので、光と声を聞いたので、その問いに主は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだとおっしゃった。で、このナザレ、あんまり大きなこと、のようには思えないかもしれない。そのナザレという 地名がここに加えられている。9章ではそのナザレっていうのはないんですけれども、ナザレっていうのが加えられている。それはおそらくこの時の群衆が、ユダヤ人たちであった。彼らはもちろん自分の国のことですから、ナザレがどこにあるか、ね、そこから預言者なんか起こらないって、そういったこともね、思っていたことでしょう。ね、その宗教家、偉大な者たちは皆その宗教の中心であるエルサレムから出てくるみたいにそうやって考えていたことでしょう。そういった意味ではそれが必ずしも良かったかは分からないんだけれども、でもナザレということで、その地名を具体的に出すことで、イエス様がリアルな人物、ナザレのイエス様だっていうことを印象付けたのでは、付けようとしたのではないかと思うんですね。特に日本の人なんかはイエス様って言っても、十字架にかかった方ねっていうのがあったとしても、果たして本当にその人、人物はいたのかどうかがわからない人がほとんどでしょうね。歴史的人物とはあんまりわからない、その関わりがないからなわけですけれども、でもそうでなると、じゃあなんで今でも教会がたくさんあって、ね、人々が、教会もそうだし、教会を迫害する人もそうだし、他の宗教でもそうなんだけれども、イスラムにしてもイエス様が預言者だとして彼らは信じてるわけですよね。そのイエス様がリアルな人じゃなかったら、もう世界はもう、なんでしょうね、中身が抜け抜けになっちゃうような状態。じゃあイエス様は怒られたのか。じゃあこのナザレのイエスはどうなったのか。十字架は本当だったのか、復活はどうだったのか、追求していくと、どこかで私たちはそこに落ちないといけないわけでしょ。ごまかしは効かないわけですよね。そのことは今日はもうその辺にしますが、ナザレのイエスだと主はおっしゃった。次には、9章ではパウロの同行人たちが、声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていたとあります。で、それに対して今日のところでは、9節では、その光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでしたとなっているんですね。あんまり深くはいきませんが、一見なんか反対のことのようにも思えるんですが、イエス様がこの時、パウロだけに語られたっていうところからして、パウロだけがそのイエス様の声を聞き分けることができた。他の人たちは音は聞こえたと思います。音は聞こえたって書いてますからね。でもその声を聞き分けることのできたのはパウロだけ。また光も、その光は見たんだけれども、パウロだけがこのイエス様を見た。このところではないですよ。でもその後でイエス様を見させたってアナニアが言っていますので、パウロはイエス様を見たわけです。その光を通して。パウロはこの時イエス様を見、その御声を聞いた。 でも周りの人たちは音は聞こえた、また光は見たんだけれども、イエス様は見えなかったということでしょう。で最後には、9章では記されていなかった今告げたところも含めてアナニアの言葉が記されています。14節から16節を見てください。これはアナニアの言葉ですね。彼はこう言いました。私たちの父祖たちの神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のためにすべての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですから、さあなぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。パウロは、このようにしてイエス様と出会い、彼自身その救いに預かるものとされたわけですが、父なる神様はなぜ彼にご自身の御心を知らせ、義なる方としてのイエス様を見させ、またその方の口から御声を聞かせようと定められたのか。なぜ神様はパウロにご自身の御心を知らせ、義なるイエス様を見させ、その方の口からの御声を聞かせようと定められたのか。なぜ他の人ではなくってパウロだったんでしょう。パウロの方で彼がそのことを願ったからですか。いや、私は今この人たちを迫害している、でも彼らの信じているあなたが本当に神の子、義なるお方であるのは見せてくださいと彼が祈っていたからですか。まずそれはないでしょうね。そうではないって、彼の熱心さ、自分の正しさでね、何の根拠もなかったわけですが、彼はそういうふうに信じ込むことで迫害に及んでいたわけじゃないですか。神様はそれにされたのは、パウロの行いが神様に喜ばれるものを、御心にかなったものだからですか。違いますよね。彼は神様に熱心だったとは言うんだけれども、でもイエス様がなぜ私を迫害するのかって言った時に、完全に御心とは反対のことをしているわけでしょう。神様を信頼するんじゃなく、神様を敵対するものとなっていたわけじゃないですか。パウロの自分の言葉、彼の言葉から、証からも明らかのように、彼はイエス様のことを義なるお方とは、つまり義なる方っていうのは全く正しいお方ですが、私たちではないですよ。メシアのことを言ってるわけですよね。救い主のことを言っているわけですが、その義なる方を彼は、イエス様のことをそういう方とは見ていない。むしろ神を冒涜するものとして考えていた。だからこの道の人たちを容赦なく迫害したわけでしょ。中には死に至る人たちもいた。ですからパウロとしては、イエス様に現れていただいて憐れみをかけてもらうに値することは何もしていないんです。どうぞこの点皆さん注意してくださいね。私たち信仰信仰って言った時に、どっか私が教会にいて、私が誘われたその辺はあれなんだけれども、私が神様を求めてこうして救われてって言って、私がっていう傾向があったりするんですが、このパウロの救いのところから見ても、パウロとしては主に現れていただき憐れみをかけてもらうに値することは何もしていない。むしろその反対のことをしていながら、神様もそれも喜ばれるだろうと思い込んで行っていた。そんな彼に主が現れたのが、彼を裁くためであったのならまだ理解ができるわけですよね。いやいや、あなたは間違ったことをしている。故にその動機とか、そのモチベーションがどうこうっていうよりも、あなたは間違ったことをした、私はあなたを裁く、その方が明らかに理屈が合うわけじゃないですか。でも主は、驚くべきことに主は憐れみを彼に示された。主はこの上ない寛容、この上ない寛容を示すことで、彼を全ての人に対するご自分の証人とされた。 ですからパウロとしては繰り返すようになりますが、パウロとしては救いのために自分彼自身を誇れるようなことは何もしていないわけです。むしろその反対であったわけですよね。それでも主の憐れみを受けたのは、これパウロの考えです。それでもなぜ私は主から憐れみを受けたのか、裁きではなく憐れみを受けたのか、それは実に一方的な主の選びによる。私が主を選んだんじゃないですよ。選んでないんですよ。主が私を選んでくださった、主の選びによると彼のうちで驚きと主への感謝が生じたからですよね。それで、いや、それでも私は主を信じた、それでも私が知っている、私が正しかったって言えますか？私はここにそのイエス様のためならば自分の命も惜しいとは思わない、そのようにして自分の命を捧げるほどにこのパウロという人が忠実なものとなった理由を見る。もちろんその後パウロが従っていくわけですよ。でもその従うっていうのがあるのは神様の恵みが大前提です。いつも神様の恵みがあって、それに応答して感謝して受け取っていく。私が何とかして、私がもっと賢くなったら、私は聖書がこうなって、私がもっと良い方法がどうこうって、それらが全部無駄とは言わないですよ。でもこのイエス様へのその驚き感謝がなければクリスチャンの歩みはスタートしない。私の頑張りではちょっと自己満足でいい人になったぐらいで、他の人から見たら、いや、あんた変わってないよぐらいの感じで終わっちゃう。でもパウロのうちに、いやいや、イエス様のために死をも覚悟して、だから行くんですよって、苦しみは嫌だったと思いますよ。でもそこに行くと言わせたのは、このイエス様のこの選び、この救い、恵みの素晴らしさを知るゆえに、感謝と驚きのゆえに、そう言った、そのような歩みをへと進んだんだと思うんですよね。裁きではなく主が恵みを施してくださった理由を考えれば考えるほど、その理由は自分のうちにはない。でも主の側で一方的な選びと憐れみによったという理解に、いよいよ彼が導かれた、そこに達していくゆえに、彼はこの方へ自分を進んで捧げていった。ですから主への感謝と喜びが彼を満たすことで、そのイエス様のその召し、証明に対して答えずにはおられないものへと主が彼を作り変えられた。彼が自分で変わったんじゃないですよ。主によって変えられた。主の恵みによって変えられた。でその後パウロは、まあ、アラビアでの3年を得てとか、そのガラテヤ書などに書いてありますが、その3年を得てエルサレムに行きます。それは同胞たちにこのイエス様を証しするためですよね。ところが主は彼に現れてこう語られた。17節からのところ、こうして私がエルサレムに帰り宮で祈っていますと夢心地になり主を見たのです。主は言われました。急いで早くエルサレムを離れなさい。人々が私についてのあなたの証を受け入れないからです。そこで私は答えました。主よ、私がどの街道ででもあなたの信者を牢に入れたり鞭打ったりしていたことを彼らはよく知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。アナニアを通して主が語られたように、このパウロの人生、いや彼自身がもう根底から変えられる、その体験をしたわけですよね、このダマスコ途上で。でパウロとしては自分が見たこと、そして聞いたことを証しせずにはおられなかったですよね。私はそこに向かってない、そんなところを求めていない、でもこの主によってね変えられた、証しせずにはおられない。当然どこに行きますか？自分の仲間たちのところに行きたいと思うわけじゃないですか。でも しかも、その彼はパウロは義なるお方イエス様を見て、その御声を聞き、この方によって再び目が見えるようにされた。これは本当にまさしく奇跡でしょ。他の人が信じる信じないかじゃなくて、いや本当に目が見えなくなったんだ、でもこの方によって、まあアナニアが命じたことなんだけれども、でもそれは主がなされたこと、この方によって再び目が見えるようにされたんですから、そのことを人々に、特に同胞たちに伝えたいと思うのは当然のことでしょう。この良い知らせを、グッドニュースを。でも主は宮で祈っているパウロに現れて、人々があなたの証を受け入れない、彼の証を受け入れないことを主は彼に告げられる。そして彼を異邦人のもとへと使わされた。でそのことは必ずしもパウロの意に沿ったわけではないと思いますね。こういうところからしてもパウロとしてはもうまず同胞の人たちだったわけですけれども、彼らは受け入れない。でもそれよりも、その受け入れないもそうなんだけれども、それ以上に私はあなたを異邦人のもとに使わす。それが主にとっての彼をパウロを選び、深い憐れみを示されたことで、そのパウロをですね、その異邦人に使わすことで、私たちずっと見てきましたね。第3回のその伝道旅行をアジアであったり、今のトルコですが、アジアであったり、ギリシャであったり、そこに向かうことで、彼を通して多くのユダヤ異邦人たちが、またユダヤ人たちが主への信仰へと、この救いへと導かれた。主にはそのご計画があったので、もちろんここでの人々が証を受け入れないというのはそうですよ。この時もちなみに受け入れませんからね。次の箇所を見ると人々は受け入れないですから、理由としては同じわけです。でも主にはパウロを通して、この時は異邦人の方に、この救いを必要として異邦人のように、また異邦人のところに散っているこのディアスポラですね、ユダヤ人たちにこの福音を伝えるために彼を使わされた。主を明かしさせるためですね。皆さんいかがでしょうか。今日はいつもよりちょっと早口な感じがしますけれども、今日皆さん、あなたはイエス様に従うものですか。このところをバーッと読んで、皆さんの中に主から語られるものがありますか。ああ、パウロの証ね、パウロの弁明ね、ああ、彼はそういうふうに救われてこうで、で、それで私と何か関係があるのとかじゃなくて、皆さんこのところを読んだときに、聞いたときに、どうですか。今日あなたはイエス様にこのパウロのように従うものですか。この素晴らしい救い主を人々に証しすることは、あなたにとっての喜びでしょうか。同じようにしなくていいですよ。でもイエス様という方を証しすること、伝えずにはおられない、そのことはあなたにとって喜びでしょうか。パウロのように悩みや苦しみの中で主を証しすることは決して容易なことではないでしょうね。でもある意味で私たちもこの世のいろんなその縄目というか縛りの中で、苦しみの中で生きてるわけじゃないですか。家族にしても、職場の人にしても、ね、全く知らない人にしても、どこにしても必ずそういう反対を受けたりする、受け入れない人がいる、または病であったり、いろんなその問題を通して私たちは苦しみの中を通るわけですよね。でその苦しみは悪いものだ。でもうそれで終わっちゃったら何もならないですよね。その苦しみは苦しみなんですよ。でもその中で主を証しする、容易なことではない。でもある意味パウロと同じような状況じゃないですか。私たちもそういったの、次から次へとそういう苦しみを通る。神の助け、つまり聖霊の助けなしには誰にもできないことですよね。私にはできないね。でもそこがポイントなんですよね。これを反対にしてる、ああ私はダメだ、パウロのようにはなれない、なれられさんのようにはなれない、だから私はダメなんだっていうのは、救いを知らない、私は救いがわからない、イエス様の力をちっちゃくしている、神様は私、こんな私を変えることはできないと、私が信じている神様はこんな方ですって言ってるのと変わらない。 なぜならば私たちはそんなものなんですよ。そんなものなんです。だからこそイエス様はご自分を信じる者にご自身の聖霊、ご自身の霊、御霊を与えてくださった。この御霊を通して私たちがこの頭では到底理解のできない、でも聖霊を通してイエス様はご自身を私たちに明らかにしてくださる、そのためであり、また私たちが聖霊を通して、聖霊様は御言葉を明らかにしてくださいますが、これを通して、祈りを通して、私たちが、この目ではなくって、信仰の目で義なるお方、イエス様救い主を見、またこの方の御声を聞くことで、世の言葉じゃないですよ。あなたの言葉でもない。神の言葉によって力を得て、主を大胆に明かしするため。もうダメだと思うからこそ主を助けてください、主の力に覆われてそこに向かっていく、このことのためですよね。私ができたと思ったらそれはおかしな話なわけですよ。ではなくって、できないと思う、でもそこに主が助け主を与えてくださり、この方を通してあなた方は地の果てまで私の証人となると主はおっしゃった。主を明かしするには御言葉が欠かせないわけですが、御言葉に聞くときに、皆さん、あなたはそこで語られていることを信仰によってご自身とその生き方とに結びつけようとしておられますか？これはこれ、私は私じゃなくて、ここで語られていること、では主はあなたは私に何を語っておられるんですか？何を約束してくださっているんですか？私はどうすればいいんですか？そこを受け取る信仰によってご自身の生き方、ご自身にその歩みに結びつけておられるでしょうか？教会の大迫害者であったパウロを一方的に、彼の素晴らしさじゃない、彼を一方的に選んで憐れみを示すことで彼を救われただけではなくって、その恵みの良い知らせを述べ伝えるものへとされた主は、同じようにあなたを選んで、そしてあなたに憐れみを示すことで、その救いに預かるものとしてくださった。ご自身の素晴らしさによってあなたに救いを預かるものへとしてくださった。それは実にあなたが、いや私はこんなもの、でもあなたはすごいお方ですと言って、この方の素晴らしさを知り、この方の素晴らしさを人々に明かしするためですね。自分自身の素晴らしさ、自分がいかに主を信じているかを語るのは証ではない。それはなんか武勇伝的なものです。私はこんなことをやってきた、私はこんな信仰を持っている、あそうっていう話なんですが、私たちは誰も他者に誇れるような信仰を持っていない。からし種ほどの信仰があるならば山をも動かせるっていうことは、そのような信仰もないようなもので、も義なるお方、このイエス様は違う。私たちが救い主だと仰ぎ見ているこのイエス様は違う。父なる神様へのこのイエス様の信仰は、いい人のためではなくって、罪人、決して私たちがしたくない罪人、自己中心で傲慢でプライドの高い私たちのために、罪を知らないご自身がご自分の命を捧げて苦しみを受け十字架に死んで、その命を明け渡すほどの完全なもの。どこから来てますか？それは父なる神様への信仰ですよね。父なる神様がおっしゃること、なされることは素晴らしい。この方への信頼、全く信頼のようにイエス様はそのことをしてくださった。ゆえに、それを恵みを受けるに値しない私たちは、私たちが頑張って良い人になったではなくて、受けられないんですよ、本当は。でもイエス様がこれを、これがギフトだ、これが恵みだ、受けなさい。私があなたを救うって言って、私たちは感謝して受け取る。これが信仰ですね、私たちの。イエス様の素晴らしさを受け取る。イエス様の救いを受け取る。自分の正しさではなく、イエス様の正しさ、イエス様のその信仰深さ、その贖いの技のゆえに、私たちは憐れみを受け、罪の許し、そして永遠の命を受けるものとされた。その救いを喜び、感謝して、進んで主を明かしするものとなるため。この朝皆さんその喜びがありますか？ 主へのその驚きとその感謝があふれ出てきますか？もしそれがないという方、それ自己中心のゆえですよ。罪ゆえですよ。私はって私を見ているからですよ。見てもいいんですよ。でも私が見た時に私を誇るんではなくって、神様の私は当然救われるもの、私はこういう権利を受けるべきものだではなくって、本当にじゃあ私はパウロとは違う、彼は間違ったことをしていたから、でも私は違う、こんな正しく生きていてこんなやってる、当然救われるべきだ、本当にそれでこの神の前に、父なる神の前に、この裁きの前に立てますか？主はご自身の前に自分のそのありのまま、本当の姿、誰も見ていないところであなたが思っていること、したこと、すべて一つでも曇りがあるならば、それを必ずそれに対する裁きを行われる。でもそのお方の前に皆さんね、ご自身をへり下ってその通りだと認めていくときに、そこには裁きではない、もうイエス様がすでに裁かれてくださった、それゆえにあなたは許されている、あなたは私の子供とする、私に命を与えよう、私と共に永遠をしなさい、永遠を共にしなさいと言って、主は私たちを天の御国へと導いてくださいます。死に打ち勝ち蘇られた主は今日もその御力を持ってご自身の名を呼ぶ者を救ってくださる、救い続けてくださる、そして終わりの日にその救いを完成してくださいますね。この栄光の主を私たちは褒めたたえつつ、この方を明かしさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。